ヨハネによる福音第70回平安あれという主題でヨハネによる福音書20章19節から23節です。加藤雄介さんがこう言ってたんですね。店内版の小さな事件記事欄が面白いですよって言うんです。新聞販売店をやっている職業上くまなく目を通していたようなんですけれども、ここが面白いって言うんですよ。私は見落としていたので、それ以来目を通すようにしています。先日の河北新報のニュースなんですけれども、こんな記事がありました。小さな記事なんですけどね。カラス7羽殺した疑いで男逮捕というのがあったんです。で、何だろうと思ったら、どうもね、ゴミ箱を漁るカラスがあまりにもちょっとひどいので、コロッケに殺虫剤を撒いたものをですね、2、3日置いといたんだそうです。そしたらカラス7羽が死んでいた。近所の人が通報して、その78歳の男の人は逮捕された、書類送検されたということなんですね。何でも鳥獣保護管理法違反だそうなんです。調べてみました。そしたら大正7年に作られたこの法律が平成14年に大改正になってですね、で今施行されているわけなんですけども、大正7年というと、私の母が大正6年生まれですから、もう100年以上前の法律が6年前に改正されたということなんですね。そしてね、いろいろ調べてみましたら、第8条に鳥とか獣を捕まえたり、それから鳥の卵を取ったりしてはいけませんというわけなんです。もちろんだから殺したらいけないわけですよ。これもちろん解釈っていうんですけれどもね、石ぶつけてもいけない。あ、うちはちゃんと餌やってるからよかったなというふうに思うんですけれどもね、でもこれからは石をぶつけてカラスを追いやったりすることがないようにしようというふうに思いました。この規則には罰則があるんです。どうなると思いますか、この男の人、あるいは石ぶつけて怪我させたりなんかした場合。怖いですよ。懲役1年以下もしくは罰金100万以下って書いてあったんです。罰則付きなんです。私はそれを見てね、ああ、この国ではカラスの命も守られているんだ、素晴らしいなと思ったんですが、待てよ、カラスはこれを知らないよな、もしカラスが知ったら安心するんじゃないかなというふうに思いました。でも誰がどうやってカラスに知らせるんでしょうね。それは大きな問題になりますね。本当は守られているのに、もうビクビクしてカラスは今も人間を恐れているということがあるわけでしょ。ちょうどね、今日の弟子たちがそうだったと思うんです。19節にこのようにありますね。その日すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていたと言うんです。自宅実況です。家で過ごそう、そんなもんじゃないですね。恐れてたんですよ。ガタガタ震えていたんですよ。まあ無理もないと思います。イエス様と過ごした感動の3年間です。その後主は十字架で殺されてしまうんです。で、復活の知らせをマグダラのマリアが伝えたんですけれども、弟子たちの気持ちとしては疑心暗鬼だったと思います。その復活した主はどこにおられるんだろうというふうなことでね、おそらくこの部屋の中に閉じこもっていて、足音とかノックの音にはビクビクしていたんじゃないかと思うんですね。本当はイエス様が復活したんだから弟子たちは安心していいはずなんですが、恐れていたと書かれています。今日の聖書箇所は19節から23節というわずか4節、非常に短いんですが、これはいわばですね、復活の主の7つの言葉のうちの3つが含まれている箇所だということができるんです。十字架上の7つの言葉というのは皆さんご存知ですね。でも復活の主の7つの言葉というのもあるんです。そのうちの3つがここに含まれている。だから非常に内容豊かなところなんですけどもね、その3つの言葉というのは19節にありますように、安かれという言葉、それから2つ目が、父が私をお使わしになったように私もまたあなた方を使わすという21節の言葉です。そして3つ目が、 聖霊を受けなさい。あなた方が許す罪は誰の罪でも許されるということに始まるイエス様の言葉。この3つの言葉なんですけども、これをご一緒に見ていきたいと思います。まず最初に19節でイエス様がですね、こんなふうに言ってますね。弟子たちは戸をぴったりと閉めていたんです。そうすると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われたというんです。さあ、これのヘブル語は何でしょう？ショーです。当然、シャローン。シャロームレカー。あなた方に平安がありますようにと訳されているものもありますね。文語訳はですね、平安なんじらにあれというふうに訳しています。あなた方に平安がありますように。そういう言葉ですね。このシャロームという言葉は、普通はですね、いつ何時でも使える挨拶の言葉なんです。おはよう、こんにちは、こんばんは、そのどれにも使えます。それから会った時、別れる時も使うことができる、非常にね、広範囲に使われることのできる、まあ、便利というよりも意味の深い言葉なんですね。シャローム、平安なんですから。ただこれが、イエス様が安かれというふうにシャロームと言って入ってこられた、これは挨拶でしょうか。挨拶の意味もあると思います。復活した主がですね、やーとかって入ってくるわけですよ。なんか、と思いますね。これは一つね、聖書のユーモアでもあると思うんですね。ごく普通の挨拶の言葉を持って、安かれ、シャローンと入ってきた。ただ21節にもう一度、安かれという言葉があります。シャロームがありますので、2回挨拶をするわけはないので、単なる挨拶以上の言葉だなっていうことがわかりますね。このシャロームには基本的に3つの意味があります。まず第一に平和です。平和って何でしょうか？とても大切なものですよね。戦争とか争いがなくて穏やかに収まっている状態。平和というのは本当に大切です。ところが私たちはどうでしょうか？この平和は本当にありがたいと思っているでしょうか？平和ボケという言葉もありますね。戦いがないこと、争いがないことをいいことに、戦争がないことをいいことに、金儲けとけですね。日常茶飯のことに、うつつを抜かして神様を忘れてしまっている。そういうところに今回コロナが来ているわけですね。私たちはそこで平和なんだけどパニックに陥っているということがあるわけです。そうすると、私たちは平和であることが当たり前のように思っていますけれども、もうそうではないということがわかりますね。2番目に和平というふうに訳すこともできるんですね。和平というのは何でしょうか。それは国と国が典型的ですけれどもね、戦争状態をなくして平和にすることですから和平条約、そういう言葉もありますね。でもどうですか、人間の歴史で和平条約はいつも破られてきました。人間が作る平和なんてのは本当にそんなもんです。戦争の直前にですね、和平条約を破って参戦するなんていう国もありました。本当にこの和平条約というのは破られやすいものです。人間の作る和平のなんと儚いことかというふうに思わされます。そして三つ目に平安という言葉があります。これはどういう言葉でしょうか。これは表面的に戦いがあるとかないとかというよりも私たちの心の状態を表す言葉ですね。穏やかに安心していることができる、そういう心の状態です。ですから平安は戦いの中にだってあるんです。戦争中にだって私たちの心の中に平安を持つことが可能なんです。そういう心の状態のことを平安と呼びますね。ですからピリピ書の中にはこういう言葉がありますね。人知では到底計り知れない神の平安があなた方に、言っていますね。ですからこの平安があるときに主は私たちに語りかけてくださっているんですよ。大丈夫だ、私がいつも共にいる。イエス様がそうするとここで安かれと言ったのはこの意味なんですね。平安なんです。平安あれ、この意味で主が二度も語られたということがわかるわけです。さてこのシャローム、平安の源は何でしょうか。それはパウロがローマ書の中でこのように言っているところがあります。私たちは 信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている、シャロームを得ている、イエス様によってもたらされた平安だということをですね、ローマ書の五章一節でパウルは言っています。償いきれない私たちの罪がイエス様の十字架によって許された、もう私はあなたの中に罪を見ないという主の宣言、そこから来る大きな平安です。これは人間が作ることはできません。どんなに条約を結んでも契約を結んでも人間が作ることはできません。神様の一方的な宣言です。我が子によるあなた方への平安だということを言ってますね。その主が弟子たちのところに来られてですね、シャローン、そう言って手と脇とを彼らにお見せになったというんです。本当に主だ、主は復活してよみがえられたんだ、霊とかですね亡霊とかじゃないんだ、手と脇を見て彼らははっきりと分かったんです。主は本当によみがえられたんだ。そして弟子たちは主を見て喜んだと書いていますね。本当に心から平安と喜びを持って主を迎えたんです。鍵はしっかりかけられていました。もしトントントンってイエス様が戸を叩いたら、弟子たちはもうビクビクしたでしょう。戸を開けることができなかったでしょう。でもイエス様は本当不思議な形でですね、弟子たちの真ん中にお立ちになったんです。そしてシャローン、ご自身の手と脇を見せになったということなんですね。本当のシャロームが弟子たちを包んだんです。このことはもうすでにヨハネ伝の16章でイエス様が弟子たちに約束していたことなんです。それが16章に書かれています。よくよくあなた方に言っておく、あなた方は泣き悲しむが、この世は喜ぶであろう。あなた方は憂いているが、その憂いは喜びに変わるであろう。ヨハネ伝の16章の20節の言葉です。そしてさらにイエス様はこう続けています。このようにあなた方にも今は不安がある、しかし私は再びあなた方と会うであろう。そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。ヨハネ伝16章の22節でイエス様は約束しています。そのことが今目の前に成就しているんですね。主から来る平安は本当に私たちの心を満たすんです。そしてこの主は弟子たちにシャローンを宣言してですね、このように言葉を続けるんです。それが復活の主の二つ目の言葉です。それが21節にこう書かれています。安かれ、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。これは他の福音書なんかではですね、大宣教命令と呼ばれている、福音書の一番最後に書かれている言葉なんですけれどもね、例えばマタイ伝ではですね、こんなふうに言ってますよ。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。大宣教命令というのは別名ですね、大委任と呼ばれます。委ねるんです。大委任、なぜそう呼ばれるかというと、神様は伝える人を必要とするんです。そしてあなた方に委ねているということをですね、言われるんです。これがヨハネ版の大宣教命令、大委任と呼ぶことができるんです。神様は伝令者、伝えるものを必要としているんです。そしてその伝えるべきメッセージは何か。平安に満ちた罪の許しの福音なんです。この大きな平安なんですね。ここでイエス様は大切なことを言っています。私はあなた方を使わす。その前にですね、こういうことを言っているんです。父が私をお使わしになったようにと言っています。ここが実はとても大切なんです。なぜかというと、イエス様は父なる神のところで 本当は平穏無事に安全圏にいたんです。でそこから人々に呼びかけるだけでよかったはずなんです。カラスに向かってですね、あなた方は守られている。でも分かりますか？それでカラスは分からないんです。自分たちが日本の法律によって守られているってことは分からないんです。それでイエス様はご自分が安全圏にいることを捨ててですね、人間の形をとって私たちの世界に御子ご自身が来てくださったんです。そして使えられるものではなく使えるものとして来て、ご自身の命を私たちに与えてくださったということなんですね。私たちも安全圏にとどまっているとカラスに、おい守られてるぞ、それにしか過ぎない。でもイエス様はご自身の立場を捨ててきてくださったんです。そしてやっぱり十字架にかけられてしまったんですね。でもどうしても伝えたいことがあった。で神の御業をなさってくださったわけなんですね。そのイエス様が言うんです。聖霊を受けなさい、22節ありますね。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けなさい、イエス様が息を吹きかけてくださったと書いてあるんですね。この息を吹きかけたという言葉、これは旧約聖書のあの創世記、人間が創造されるとき、父なる神が人間の鼻に息を吹き入れたという表現がありますね。旧約聖書をギリシャ語に訳した70人訳で同じ言葉が使われています。命の息が吹き込まれたと言うんです。私たちは自分ではですね、無力だと思います。そしてそんな力がない、ちょうどモーセのようにですね、私は口下手でそんなことできませんというふうにおじます。またエレミアも、私は若くてあなたの御言葉を伝えることができませんというふうに言いました。イザヤもそうでしたね。でも神様がね、聖霊を受けよ、命の息を吹き込んでくださった、弟子たちにふーっと吹き込んだというんです。土の器なる私たちに神の命の息を吹き入れてくださったんですね。御業の器として送り出す神の出来事が今ここに始まった、吹き込んだという言葉はですね、始まったことを表す表現なんです。活動を開始したんです。本当はこれは五旬節ペンデコステでもって典型的に現れますけど、もうすでにこの時にイエス様がふーっと息を吹きかけた時に、聖霊の活動が今まさに活動を開始したということを表している、そういう言葉がこの吹き込んだという言葉なんですね。そして三つ目の言葉が語られるんです。23節、あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずにおく罪はそのまま残るであろう。前半であなた方が許す罪は誰の罪でも許されるというふうにありますけれども、これはですね、誰の罪でも許されているということです。この罪を許すのは誰ですか？伝えるものですか？違うんです。このところではですね、あなた方が許す罪は誰の罪でも許されてしまっているという言葉なんです。もうすでに許されてしまっている、もうすでに罪が御子の贖いによって許されてしまっているという、そういう表現がここに使われているんです。父なる神が罪の許しを完了宣言をしたという言葉なんです。それが誰の罪でも許されということなんですね。だから本当に悔い改めた人にですね、罪の許しが伝えられる必要があるということなんです。神の罪の許しを伝えること、この平安です。本当の平安、平安の源はここにあるんです。罪が許されて私たちは神の子となることができる、神の家族とされている、ここに大きな平安があるんです。伝令がすることはそれを伝えることだけなんです。で、ここにですね、実はカトリックとの大きな違いがあるんです。イエス様はこの特で言いましたね、あなた方が許す罪というふうに言いました。その場に集っていたのは誰でしょうか？11弟子がいたということは分かりますね。でもね、先週お話ししたように、あのエマオに行った2人も実は帰ってきたんです。そのことがルカ伝に書いてありますけれども、本当はエマオで泊まる予定だったのがイエス様に出会ってすぐ帰ってきた。エマオから約10キロです。2時間半ぐらいかかるでしょう。だからおそらく夜8時頃に彼らはついているんですね。そしてその他の弟子たちもいたはずなんです。 11弟子だけではないんです。だからその場にいた人々、あなた方とイエス様はおっしゃいました。そこにいた信仰者すべてに対してあなた方というふうにイエス様は呼びかけたんです。あなた方が許す罪は誰の罪でも許される。罪を悔い改めた人はすでに許されてあるということなんです。ところがこのところをカトリックはペテロのあなたこそ生ける神の子キリストですという良い信仰告白で、ね、あの時にイエス様はペテロにあなたに天国の鍵を授ける、この岩の上に教会を建てると言いました。この岩というのがペテロですから、そうするとペテロに天国の鍵が与えられたと解釈したのです。だからペテロは初代ローマ法王ですから、ローマ法王に罪を許す権利、そしてさらに司祭にその罪を許す権利というのが与えられたというふうに解釈するんです。でもイエス様はこのペテロに許す権威を与えるとは言っていないんです。あなた方それを伝えることが委ねたという、委任したわけなんですね。ですからよく万人祭司制と呼ばれます。これが実は万人祭司だとですね、今度信仰者も信仰者でない人も指してしまうことになりますので、最近では全信徒祭司制というふうに呼ばれることが多くなっています。本当にイエス様に救われた人々がこの罪の許しの平安の福音を伝えることをイエス様は委ねた。そしてペテロ自身もですね、第一ペテロの中でこのように言ってるんです。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。第一ペテロ書の2章の9節にある言葉なんですけども、ペテロ自身も言っています。私に罪を許す権威が授けられたのではない、全信徒に罪を許しを宣言する権威が与えられたというふうに言っているんですね。これがマルチン・ルターが命の危険を通してでもですね、全ての信仰者にこの罪の許しを宣言する権威が委ねられているということを、こういう聖句を持ってですね、彼は語ったわけです。そしてそれは聖書的なんですね。さて気になるのが一つあります。その後、23節の後半、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。この人は本当にもう私も許せない人だから、この人には許しの福音は伝えないことにしよう、そういうことではないんですよ。確かにね、すでに許されてしまっていることを伝えなければ、確かにその人のうちに罪はとどまるということもあります。でももう一つあるんですね。許さなかった人にも残るんです。イエス様はっきりとおっしゃっています。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。マタイによる福音書6章14節の御言葉です。実は許さないという罪が私たちの中に残るんです。もし伝えないならば、また伝えなかったなという後悔も残りますね。あなた方の罪も許されない、はっきりイエス様おっしゃっています。だから私たちは主の祈りでこのようにいつも祈るんですね。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、そう祈るんです。本当に私たちにこの許しの福音、大きな平安の福音が委ねられているわけなんですね。牧師だけがそういうふうにするんじゃないんです。伝道者だけがそうするんじゃないんです。すべての信仰者にこのことがイエス様によって委ねられているんです。私はこれを私の実の父から死を通してです、学びました。父は戦争から帰ってきてですね、乃木大将だって祀られてるから宗教というものはこれは人間が作ったもんだと言ってですね、私の言葉に耳を貸さなかった人なんです。ところが死の2年前にですね、脳梗塞で何度も倒れているんですね。何とかして父に福音を伝えたいというふうに思いました。ただ一筋縄ではいかないな、どうしようかなと思った時にですね、牧師会に行った時にある牧師がこう言ったんです。その人がですね、病院を訪問してその教会員の人に4つのことを伝えたと言うんですね。それは、あなたは天国に行くことができます。なぜならばあなたは神の作品だからです。ただ問題があります。罪です。罪があると天国に行くことができません。でもイエス様が 罪の身代わりに私たちの罰を受けてくれました。だからあなたはこのことを信じるならば天国に行けますということをお話ししたんだそうです。そしたらですね、隣のベッドの人が、私にもそれやってもらえないでしょうかと言ってですね、牧師はだからそのイエス様の名によって宣言する、何時の罪許されたりということを宣言したという話をしたんですよ。だからあ、これだなというふうに私は思いました。このことを父に伝えようと思ってですね、行きました。ただね、どうしたらいいか、よし、こうしようと思いました。私は父にまず感謝を語ろうと。父はシベリア抑留で生き延びたんです。だからお父さん、シベリア抑留から帰ってきてありがとうございます、おかげで私は今このように幸せですって言ったんです。そしたら父の心が開いた思いがしたんですね。それでこの4つのことを語りました。で、お父さん、この罪ということを思い当たることある？前に聞いた時はですね、お父さん罪って思い当たるって聞いた時に、元気な時はですね、うん、ある、シベリア抑留中に犬殺して食ったことがある。いや、お父さんそういう意味じゃないんだって、神様はね、ったら飲み対象の話になっちゃったわけなんですけどね。でもその時はね、お父さん思い当たる罪あるって言ったら、いっぺんって言ったんです。それで私は父に許可を得て祈りました。で、祈ってからですね、お父さん今の祈りってお父さんの気持ちですかって聞いたんです。そしたら握っていた手を握り返してくれたんです。で、お父さん、イエス様を信じるって言ったら、口では言えないんですね、手を握り返してくれたんです。それで私は父の頭に手を置いてですね、イエス・キリストの名によって宣言する、何時の罪許されたいと、4人の病室だったんですけども、宣言しました。私が許すんじゃなくて、イエス・キリストの名によって宣言したんです。そしたらそれまで寝ていた父がですね、起き上がったんです。安心したって言ったんです。安心ですよ、平安ですよ。2年後に父は召されましたけれども、でもこの平安あれを父も受けたんだなということをね、思いました。あの安心したという言葉を聞いたときに、私も安心した平安あれですよね。本当にこのことをね、イエス様は平安あれ、シャローン言ってくださったんだなってことを思うんですね。イエス様の言葉を持って今日の結びとしたいと思います。21節からお読みいたします。イエスはまた彼らに言われた。安かれ、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよ。あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。お祈りをいたします。天の父なる神様、復活した御子イエス様は、あなたからの罪の許しという平安に満ちた福音を私たちに託されたことを今朝ともに学びました。平和や和平よりも神様との間に本当の平安が与えられている幸いを感謝いたします。そしてどうぞ隣人にも分かち合うことができますよう、私たちに知恵と言葉とをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。